時刻は8時20分になりました。毎週金曜日は日日これ好日、三春町副住寺住職芥川賞作家源遊宗久さんです。おはようございます。
おはようございます。
今朝のテーマはお彼岸の過ごし方。
はい、まあ私も坊さんですからお墓参りしましょうねということはもちろんあるんですけども、もともとのお彼岸の起こりっていうのを顧みてみますと、昼と夜の時間の長さが一緒になるんですね。で、まあ、中国人の発想で あらゆるものに陰と陽というのを考えているわけですけども、昼が陽で夜が陰なわけですよね。まあ、その他にも例えば昔はよく動く男が陽で女性は陰だったんですけど、まあ、最近逆転しているような感じもちょっとしますけども、頭の使い方としてこの陽と陰があるんですよ。こうやって言葉を使ってものを考えて話すっていうことが陽なんですね。
はい、
これ植物で言えば枝分かれなんですよ。まあそれに対して根っこのようにこの包み込むっていうんですか、これが陰なんです。で、陽は健康っていうのは薬師如来がそうであるように日光菩薩と月光菩薩が脇地仏にいますよね。つまり太陽と月、陽と陰がバランスを保っているというのが健康ですよっていうことなんですけども、頭の使い方を健康にしましょうっていうのが、まあ、お彼岸の大きな趣旨なんです。
はあ、
要するに言葉でこうやってものを考えるっていうのは脳がものすごく疲れるらしいんですよ。ああでもないこうでもないっていうのが連続して起こっていて、その一部が言葉になって出てるわけですけども、でそれって非常にヒートアップするんです、脳が。でこれを冷ますために睡眠が必要になるんですね。そうじゃなくって言葉を浮かべるんじゃなくって瞑想っていう使い方をするとそれが静まっていくんです。ヒートアップしないんですね。で脳の使い方も陽と陰のバランスを取りましょうっていうわけで、その夕日が沈む方角を見ながら浄土を観想するっていうのがお彼岸の始まりなわけですよ。だから極楽浄土の様子がどういうふうになってるのかっていうのをビジュアルに思い描くんですね。ビジュアルに思い描くっていうだけで脳はものを考えられなくなるんですよ。例えば波を浮かべたっていいですし、あるいは呼吸をずっとイメージして変化し続けているものとして追いかけてもいいんですけども、その変化し続けているものを追いかける、頭の中でイメージとして追いかけるっていうことで頭の働き方が陰になるんですね。でそれをみんなやってないでしょうと。
それがいわゆる瞑想ってことですか。
そうですね。だからそれをしましょうよっていうのがお彼岸の基本的な趣旨なんです。
でも具体的に瞑想をしましょうといってもこうどうやっていいんだかっていう、
まあ、確かに難しいですけども、最近はイメージ法っていうのがあって、スポーツなんかでよく利用されてるんですけども、自分が例えば走り高跳びをすると、どっちの足から走り始めてこうだんだんスピードが上がってきて、でどっちの足で踏んで飛んでっていう、そのイメージをあらかじめ描いて、でうまく飛んだっていうところまで思い描いてから走り出すわけですよ。イメージ法を繰り返すだけで筋肉が相当衰えないんですね。で実際にイメージするだけっていうのと実際に体を動かすのと同じくらい体にインパクトがあるんですよ。だから何を思い描いてもいいんですけども、とりあえずお彼岸っていうのは極楽浄土ですよね。自分にとって、まあ、理想と思えるような状態を思い浮かべてみてはいかがでしょうか。
今朝はお彼岸の過ごし方と題してお送りしました。